ここが聞きたい一般質問。一般質問の文章は質問者の責任で作成しています。質問項目、熱明子議員、1、水道広域化について、2、不登校対策について、塚田舞議員、1、子どもが安心して成長できる環境を、2、地域福祉の充実に向けて、大森重彦議員、1、戦後被爆80年の思いは、2、より充実した新複合施設のために、3、有機農業の行方は、水出康生議員、1、子育て支援について、2、創業者支援について、宮入武議員、1、選挙における投票状況について、2、森林整備について、星哲夫議員、1、安心安全のまちづくりに向けて、中村忠康議員、1、帯状疱疹ワクチンについて、2、命の安全教育について。なお、各議員さんの顔写真はそれぞれの質問項目の場所に掲載されています。熱明子議員、水道広域化、現段階での総事業費は、町の答え、1119億円である。問い、現段階での水道施設整備にかかる事業費は、町長、補助機関である令和16年までの9年間で1119億円、年平均で約124億円を見込み、補助期間終了後の事業費は年109億円である。問い、事業の必要性と今後は。町長、現在諏訪型浄水場から単線で千曲川左岸側を経由し、榊大橋を通じ千曲川右岸側に給水している。台風や地震をはじめとする災害により落橋等の被害が生じた場合、右岸側の町民の約8割に水道水が供水できなくなる。さらに左岸側からはポンプにより加圧し送水しているが、停電発生時にも給水が止まる可能性を否定できない。管路二重化が実施された際には、高低差を利用した自然流下による水運用が可能となり、停電時においても供給の確保が見込まれることに加え、平常時においても自然流下式にすることで労力費の削減が見込まれる。災害時対応や効率的な水運用の観点からも、施設整備計画は当庁において大きなメリットをもたらすものと認識している。今後も安全で安心な水道水が安定的に供給できるよう、県企業局及び関係市とともにさらなる協議を進めていく。中之条排水池の写真があります。塚田舞議員、子育て支援、健やかな環境づくりを、町の答え、さらなる充実に努める。問い、今後町における預かり保育の拡充の考えは。子ども支援室長、令和7年度からベビーシッター利用支援事業を創設する。また町社会福祉協議会で行っているファミリーサポートセンター事業の利用促進に努める。また8年度には子ども誰でも通園制度など多様化する保育ニューズに対する施策を総合的に実施し、子育て支援のさらなる充実に努めていく。問い、町が考える子どもの居場所とは。町長、子どもは家庭を基盤としながら地域や学校など安全安心な環境の中で成長することが重要と考えている。特に家庭以外でも安心して過ごせる場所の確保は健全な成長に不可欠と考えている。今後整備予定の新複合施設も世代を超えた健康、福祉、交流の拠点となり、新たな子どもの居場所として期待される。また、子どもの居場所は 子育て支援や健全育成の場であると同時に、共働き家庭の増加や地域のつながりの希薄化、家庭の貧困といった課題への受け皿としての役割も担うと認識している。町の未来を支える子ども・子育て支援事業計画案の雑誌のイラストが掲載されています。大森重彦議員、戦後80年平和を考える事業は、町の答え、満蒙開拓平和記念館訪問など。問い、昨年9月議会で、来年は戦後被爆80年になる、年間を通して平和を考える年にするため、戦争体験者の聞き取りや講演会、広島での平和記念式典に子どもたちを派遣すること、町内で原爆写真展や被爆者の描いた絵画の展示など計画してほしいと求めたが、どんな事業を考えているか。教育文化課長、ふれあい大学の前期は大人と子どもの社会見学会として、阿智村の満蒙開拓平和記念館を訪問、後期の障害学習講座でも平和学習を含めて検討する、長野大学榊町講座では副学長と学生らと一緒に太平洋戦争での戦争遺跡等をバスで見学する予定、公民館方では町の遺構や遺物等の特集、当時の戦争体験者の証言などを掲載する準備を進めている。図書館では8月の終戦記念日に合わせて、戦争と平和に関する書籍の企画展示、ふるさと歴史館では8月に戦争関連の企画展、10月の図書館祭りでは戦争関連の写真等の展示を検討している。阿智村にある満蒙開拓平和記念館の写真があります。水井出光生議員、子育て支援・復職費支援のあり方は、町の答え、幼稚園等施設に補助する。問い、町内幼稚園主体者との復職費無償化の意見交換の今後の展開は、子ども支援室長、令和6年12月に意見交換を行った。7年度からは町内及び町外の幼稚園等が保護者から復職費を徴収しない場合、復職費に関わる費用の3分の2を町が補助することにした。保育園と同じ国の定める公定価格水準である。創業者支援について。問い、 BI プラザ以降施設の状況と今後の創業支援向上やプロモーションに関しての考えは。町長、施設は11部屋あり、インターネット環境、パントリーを備えている。平成14年の開会以来25事業者の利用があり、3事業者が町内で事業所を開設した。利用者は榊テクノセンターをはじめとする支援団体や、大学の専門的な技術支援を受けられる。利用者増加に向けたプロモーションとして、今後県設置の新種スタートアップステーション、町が首都圏等で開催する移住定住セミナーでの紹介や、町内事業者へセカンドオフィス利用などを PR していく。創業者支援施設BI プラザ榊の写真があります。宮入武議員、森林整備・松食い虫対策は、町の答え、被害軽減を図る。問い、町内の森林面積は。町長、令和6年9月1日現在で3597ヘクタールで国有林はなく、すべて民有林となり、県有林及び町有林、その他財産区を含めた公有林が450ヘクタール、私有林が3147ヘクタールである。問い、松食い虫対策の状況は。町長、 マツクイムシ被害の発生を防ぐことを目的とした予防対策と、発生した被害を拡大させないことを目的とした駆除対策の両面から被害対策に取り組んでいる。予防対策では、風致地区など抜刀駆除が困難な地域を対象に、住民へのリスクコミュニケーションを図りながら、有人ヘリ散布、上平地区15ヘクタール、刈谷原地区10ヘクタール、無人ヘリ散布、刈谷原地区 4.5 ヘクタールを実施している。駆除対策としては、守るべき松林の被害木の抜刀燻蒸処理を実施している。また、松枯れを引き起こす松の在線虫の根系感染を防ぐため、町独自の対策として、抜刀駆除した木の根に薬剤を直接注入し、線虫を駆除することにより、周辺への被害拡大を防ぐ対策を行っている。マツクイムシ抜刀作業の写真があります。
星哲夫議員。防犯対策。防犯カメラの設置状況は、町の答え、必要な箇所に設置している。問い、町管理の橋は熱利橋、大宝橋、昭和橋であり、大宝橋は上平、網掛、上小宮からの通学または長野城方面からの通勤に利用する重要な橋である。防犯の観点から防犯カメラの設置状況は、町長、町は施設のカメラを設置し運用している。また千曲川の水位の状況などを監視するカメラが設置されており、千曲川の水位とともに人や車両の往来を確認できる。今年1月に起きた JR 長野駅前殺傷事件の犯人逮捕には、付近の防犯カメラのほか、県警の呼びかけに応じて情報提供のあったドライブレコーダーの映像が大変大きな役割を果たし、それらの映像をつなぎ合わせるリレー捜査により犯人の特定につながった。当庁でも町内に設置している監視カメラのほか、消防団車両を含む公用車へドライブレコーダー設置を進めている。万が一事件が発生した際には、早期解決の一助になるものと考えている。何より地域ぐるみで犯罪を未然に防止する取り組みが最も大切であると考え取り組んでいる。町管理の大宝橋の写真が掲載されています。中村忠康議員。帯状疱疹費用助成対象は、町の答え、65歳以上5歳ごとの対象者に、問い、定期接種化となるワクチンの開始時期、接種内容は、町長、今年の4月1日から65歳以上の5歳ごとの対象者と、免疫機能に重い障害がある60歳から64歳の方を対象に実施する。ワクチンの種類は、生ワクチンと不活化ワクチンの2種類である。自己負担額は、接種費用のおおむね 25% から 30% 程度。対象者数は1060人程度の見込みである。問い、周知方法、接種の手順、申請方法は、町長、4月初旬に対象者全員に接種の案内を通知し、広報榊への掲載や町ホームページで広く周知する。手順は、接種希望者が直接予約を行い、案内通知の帯状疱疹予防接種予診票と予防接種済証を医療機関に提出し、接種を受ける。命の安全教育。問い、榊町の小中学校での実施状況は、教育長、小学校では保健授業で心の発達、発育の学習に加え、各校で各部、講師による性教育、命の授業を実施。中学校では、そのほか、 外部講師による性教育、情報モラル、犯罪防止啓発に取り組んでいる。広報榊4月号5ページに載っている帯状疱疹予防接種をご覧ください。